く来たな、勇者よ。ほほ。わらわから溢れ出る膨大な魔力に、随分と気をされているようだが、無理もない。わらわの実力は先代魔王をも凌駕する。波の人間では、わらわの前に立つだけで正気を失うが、さすが勇者だ。魔王軍幹部をすべて倒すだけはある。おい勇者、さっきから一体どこを見ている？おい、魔王の前だというのによそ見をするな。おい、ここだ。ここにいるだろ。そうだ、確かに小さいが、わらわを見た目で判断すると痛い目を見るぞ。現にこれほどの魔力を保有しているではないか。なんだ、その疑念に満ちた目は。先ほどまではあれほど警戒していたというのに。まあいい、実力を示せばいいだけのこと。ここにいるわらわこそが人間界の新たな支配者となる強欲の魔王ルゼアだ。ところでお前、仲間はどうした？そうか、それは残念だ。わらわが召喚した触手やスライムの使い魔に襲われ、今頃快楽地獄の餌食となっていることだろう。あの快楽を味わってしまえば、もう人間界に戻ろうなどと思えなくなるだろうな。だが、お前もそうなる。おい、どうした勇者。わらわがこんなに近くまで接近しているというのに、微動だにしないが。おいおい、急に地面に倒れ伏してしまって、どうしたんだ？体がうまく動かない？ああ、そうだろうな。お前の体には高度な術式を編んでおいた。わらわにしか使えない封印魔法だ。力を封印されたお前は、起き上がることすらできない。せいぜい這い回るので精一杯だろうな。ま、めっぽう強力な封印魔法だが、大きな弱点があってな。封印魔法を使うと、わらわはお前の封印が解けるまで、他の魔法を使えなくなってしまうんだ。要するに、勇者の自由を封じる代わりに、自分の魔力を封印してしまうというわけだ。封印魔法は時間が経てば解除される。だからわらわは、お前の封印が解ける前に、あることをしなければならない。あることをすれば、封印が解けても自由は奪ったまま。つまり、お前の自由を奪ったまま魔法を使えるようになる。あることとは、催眠のことだ。おっと、体が動かず戸惑っている間に、新しい魔物のお出ましだぞ。わらわがあらかじめ召喚しておいた、特別なスライムだ。さあ勇者、それでは最終決戦と行こうではないか。わらわは持ちうるすべてをかけて、お前を快楽地獄へと引きずり込んでやる。わらわを倒して人間界を救いたいのであれば、わらわの攻撃をすべて耐え抜くのだな。ほらほら、どうした？スライムがお前の足先を捕らえたぞ。このままでは全身スライムに飲み込まれてしまうな。ほらほら、徐々に這い上がってくる。そうだ、お前には催眠について教えてやろう。かいつまんで言うと、もし催眠にかかれば、 お前の負けは確定だ。お前には封印魔法をかけたと言っただろう。封印は時間が経てば必ず解け、体の自由が効くようになる。だからわらわは封印が解ける前にお前を催眠の世界に引きずり込まなければならない。お前は封印が解けるまで催眠にかからないように粘ればいいというわけだ。もし催眠にかかってしまえば、お前はわらわの魔法に蹂躙され、快楽地獄に落ちる。それはもうものすごい快楽にいじめられることになってしまうぞ。だからお前は催眠にかからないように努力しなければならない。特にリラックスすることだけは絶対に避けなければならないぞ。リラックスしてはいけない。リラックスしたら催眠にかかりやすくなるからな。体を動かし、心と体の緊張を保っておかなければならない。と、スライムが下半身を飲み込んでしまったぞ。このスライムはかなり特殊でな。触れたものを発情させ、体の感覚を敏感にしてしまう、いわゆる媚薬魔法を混ぜ込んである。じわじわ皮膚から媚薬が染み込んで、体がポカポカし始める。血流が良くなってくると体の力が抜けてくる。つまりリラックスしてしまう。抗った方がいいぞ。もうスライムが胸のあたりまで来てしまった。体全体が暖かくて心地よくなってきたんじゃないか。でも気持ちよくなってはいけない。体がうまく動かなくてもスライムから抜け出すくらいはできるかもしれないぞ。本来スライムは弱い生き物だからな。ほら、スライムに飲み込まれないようにもがいてみろ。スライムが最初より重たく感じるかもしれないな。そのスライムは抵抗するほど引き剥がしにくくなる。お前はさらに体の自由を奪われ、みるみる抜け出すのが難しくなる。そしてストンと体が一気に脱力する。強く抵抗した分だけ脱力との落差は大きくなる。脱力、つまりリラックス。抵抗が強ければ強いほど抵抗をやめた時の反動は大きいぞ。ほら、抵抗とはゴムを引っ張るようなものだ。ゴムは引っ張れば引っ張るほど離した時に勢いよく元通りになるだろう。ゴムは引っ張ると緊張し、引っ張るのをやめると一気に緊張が解ける。すると、ゴムは緩んで、ダルダルになってしまう。抵抗をやめた瞬間、ダルンと、全身がゆるゆるにリラックスしてしまう。とは言っても、抵抗は続けろ。スライムが重くて動けないのなら、体に力を入れておけばいいんだ。全身を力ませて、緊張を保て。そうしなければ、わらわに催眠をかけられてしまう。負けてしまうぞ。 おいおい、わらわは全身に力を入れろと言ったよな。力が入っていない場所がまだ残っているぞ。それでは先が思いやられるな。呼吸にも気をつけろよ。規則正しくてゆっくりとした呼吸をしていると催眠にかかりやすくなる。乱れた呼吸をしろとは言わないが、規則正しい呼吸は避けておいた方が身のためだな。ほら、わらわの声を追いかけて警戒を怠るな。しかし、わらわの言葉に惑わされてはいけないぞ。わらわの言葉を聞いてもいやらしい妄想をしたり快感を想像したりしてはいけない。気持ちいいことに注意がそれて緊張が解けてしまうかもしれないからな。例えば、そうだな、そろそろスライムの媚薬が効いてくる頃か。体がポカポカしてくると感度が上がってしまう。トロトロと肌を舐められるたびにピリピリ、優しくしびれるような快感に包まれる。なんて、わらわの言葉に惑わされ妄想してはいけない。おいおい、さっきまで力んでいたはずの箇所が脱力しているぞ。脱力を自覚した瞬間、じわじわと力みがお湯に溶けていくようになくなってしまう。ちなみに、一度脱力した箇所は力が入りにくくなるから注意しろ。当たり前だ。引っ張り続けていたゴムは緊張が解けるとだるだるにたるんでしまう。それと同じだ。じわじわじわ、力が抜けてしまった箇所にほんのりと熱を感じないか。ポカポカしてきたということは媚薬が染み込んできた証拠だ。媚薬が染み込めば染み込むほど脳もリラックスしてしまう。思考がドロドロに溶き始め、抵抗の意志が弱まっていく。脳は警戒を解き、わらわの言葉を受け入れやすくなる。ああ、このまま快感に飲み込まれてしまおうか。と、魔が差して、警戒が緩み、ほら、また力の抜けている箇所がある。力の入れ忘れを自覚したら、ストン。さらに催眠に入りやすい体になる。いや、もう向かっている。催眠の世界。それは、ピリピリと痺れるような、弱くて、もどかしい刺激。催眠の世界。それは、わらわに支配されてどっぷり侵される快楽地獄。催眠の世界。それは、ぐちゅぐちゅと、性感体をほじくり回される重たい快感。お前は心身ともに、そんな甘い世界に歩み始めている。そういえばお前、最初にわらわの姿を見たとき、警戒を解いていなかったか？不本意だが、確かにわらわの見た目は幼く、か弱いと思われる。警戒を解いてしまう者の気持ちがわからないわけではない。何が言いたいかって？お前、わらわの声を聞いたら、 わらわの姿を想像し、力が抜けてしまうかもしれないぞ。体も思考もだるんとな。ああ、顔の筋肉も緩み始めているぞ。指摘しない方が良かったか。なぜなら筋肉の緩みを自覚したら、じゅわーぶわーふわふわふわ、一気に意識がまどろんでいく。魔王としては不服も甚だしいが、魔王とてわらわも乙女の一人だ。乙女としてはわらわの容姿で気が緩むという反応は悪い気はしない。それにしてもわらわの思い通りにとろけていくお前を見ていたら、わらわもゾクゾクしてきた。わらわはな、お前の残念なところが見たい。勇者として失格の情けなくて最低な姿を見せてほしい。わらわが思う極上の最低な姿、それはな、勇者なのに魔王に性的に興奮し絶頂してしまうところだ。勇者が魔王に性的興奮を見せるなどあまりに論外。お前の勝利を望む人間たちが知ったらどれほど失望されるか。お前が快楽に溺れる一方、お前は仲間に幻滅され味方を失う。ほら、こんないやらしい音にも惑わされてはいけないぞ。今は音でだけだが、後でちゃんとその勇者チンポお口で気持ちよくしてやるからな。おいおい、チンポが反応しているぞ。ああ、チンポの方に注意がそれて、また体に力を入れ忘れている。脱力を自覚したら、そう、また落ちる。気持ちいいことを想像していないだろうな。さあ、勝負も佳境だぞ、勇者。ここから一気に落としてやろう。ところでお前、指先に力が入っていないが、これはわざとか？それとも、無意識にリラックスしていたか？じわ、じわ。ふわふわ、ああ、脱力感が肘の方まで伝わってきていないか。自覚した直後、一気に落ちる。思考も緩む、溶ける。ぼーっとした心地よい浮遊感に包まれる。連鎖的に足首より下も力が抜ける。体がずっしりと重くなる。 力の入らない場所がシミが広がるようにどんどん減っていく。ほら、その隙にスライムがお前の頭まで包み込んでしまったぞ。安心しろ、スライムがお前の呼吸を奪うことはない。しかし、ほら、スライムがお前の耳の穴を見つけたぞ。穴の中から入って、今度は脳を媚薬で侵そうとしているようだ。さすがにこれは抵抗した方が良さそうだが、まだ力が入る場所を動かして、スライムを引き剥がしてみろ。スライムは重くて動かないだろう。だが抵抗しないと、媚薬が脳に直接届いて、思考をドロドロに溶かしてしまうぞ。ほら、頑張って抵抗してみろ。重たくて引き剥がすのは無理そうだな。諦めるしかなさそうだな。でも抵抗をやめたら、ほらほら、力を抜くと、ぶわぶわぶわ、じわじわ、とろとろとろ、急激に落ちる。暗く深い催眠の世界へ落ちる。張り詰めていた思考が、思い通り動いていた体が、どこか遠くへ行ってしまったかのような、現実から隔絶されたような夢見心地で不思議な感覚。ところで勇者、まさか魔王であるわらわの前でゆっくりとした呼吸なんてしてしまってないよな。あれ？長くて穏やかな呼吸していたように見えたんだがな。ああ、肺の筋肉の力みも失われてしまったな。もうお前は、優しくて規則正しい呼吸をすることしかできない。呼吸が穏やかになれば、体も自然とリラックスするようになってしまうのではないか。ゆっくりと息を吐くと、一体どこがリラックスしてしまうんだろうな。それは肩。でもそれは仕方のないこと。肩で息をするなんて表現があるだろう。呼吸が激しくなれば肩に力が入り、呼吸が穏やかになれば肩の力が抜ける。肘から肩までの力が入らなくなって、またストン。強く引っ張っていたゴムを離したように、猛烈な勢いで緊張が溶け消える。脱力感が時間とともに全身へと広がっていく。止まらない、脱力が止まらない。その隙を見てスライムの媚薬が脳を溶かし始めて、じわじわじわじわ、ドロドロ、ふわふわ、だらーと広がる、溶ける、染み渡る。体に力が入らなくなると抵抗する気力も失ってしまうかもしれないな。まあ、まだ抵抗しようという気持ちが残っていても構わない。抵抗するにはそれなりの体力が必要だ。時期に疲れが訪れて、ふとした時に抵抗は緩むだろう。そして、緩んだ箇所から じわじわと心までも侵食されていく。じわじわとスライムの媚薬が脳に染み込んでいく。するともう抗うことに疲れた。魔王の言う通りにしてしまおう。どうせ抜けてしまった力は取り戻せない。いっそのこと委ねてしまおう。そんな風に気持ちが揺らいでいく。気持ちいい方に、幸せな方に、心は傾いていく。スライムに侵された脳はぼーっとして、快楽に流されやすくなる。脳は気持ちいいことには抗えない。そうだろう。今のお前ならもう、わらわの言葉が素直に脳に響いてくる。さあ、最後に、わらわの言う通りに呼吸してみろ。空気を吐くと、一気に深い催眠に入っていく。鼻から大きく息を吐いて、吐いて、止めて、空気を吸い込もうとせずに、息を止めるのをやめてみろ。するとほら、ゆっくり空気が入ってくる。止めて、最後にゆっくり吐くぞ。吐き切ろうとはせず、自然に空気を吐く。さあ、と意識が遠のいて、思考のよどみが消え失せて、頭が真っ白で、静かで、気持ちがいい。ようこそ、わらわが支配する催眠の世界へ。もう繊維のかけらもないな、勇者。人間界の平和にあれほど渇望していた人間が、今や魔王の前で無防備に倒れ伏している。人間界の民たちがこの光景を目の当たりにしたら、一体どんな哀れみの目を向けてくれるだろうな。しかし腐っても勇者だ。そうだ。お前はもうすっかり催眠の中。封印魔法は解いてもいいだろう。するとわらわは自由に魔法を使えるようになるわけだが。そうだ、お前に面白い魔法をかけてやろう。この魔物の正体がわかるか？まあ、子供の姿をしているからわからないのも無理はない。メデューサという魔物を知っているな。そう、目を見た者を石化させる上位悪魔だ。しかし安心しろ。このメデューサはまだ子供。瞬時に人間を石化させる大人のメデューサとは違い、幼いこいつは少しずつ体の自由を奪っていく。わらわほどの魔力があれば、大人のメデューサを召喚することなど造作もない。しかしまあ、せっかくなら、お前を楽しくいじめてやりたいからな。目は閉じていた方がいいぞ。メデューサの目を見てしまったが最後、体の端から徐々に石化が始まり、一切の抵抗ができなくなる。気配を感じるか？そうだ。メデューサは今、お前の顔を覗き込んでいる。顔に怪しい笑みを貼り付かせ、お前のまぶたが開く瞬間を、今か今かと待ちわびている。石化がどんな感覚なのか、お前は知らないのか？安心しろ。子供のメデューサでは 全身を石化させることはできない。両腕と両足さえ封じてしまえば十分だからな。それにお前に快楽地獄を味わわせるために、顔や乳首、チンポや尻の穴は石化させるわけにはいかないからな。なんだ、石化は嫌か？別にわらわはお前を殺そうなどとは思っていない。ただお前を完全に屈服させて、この支配欲を満たしたいだけだ。しかし、まだわらわに負けないなどと思っているなら、試しに目を開けてみるのも一興だと思うか？ん？どうした？最初はわらわを弱そうなどと見くびっておきながら、ずいぶん気弱なんだな。子供のメデューサの力など大したことはないぞ。手と足の先から徐々に石化が始まっていくが、それは目を見ている間だけ。一瞬だけでいい。ほら、目を開けるくらいどうってことないだろう。大人勇者さん。さあ、開けられるものなら開けてみろ。3、2、1、ほら。そう来なくてはな。手と足の先が石化して、力と感覚を失う。突然のことに驚き、さらに深い催眠に落ちる。ああ、はあ。メデューサが目の前にいるというのに、なんて愚かなんだろうな。魔の力が宿った目に、視線が吸い寄せられるだろう。目をそらすことはできない。それ以上は危険だぞ。さあ、目を閉じろ。ほらな。目を閉じていれば、石化は止まる。手首と足首から先は、すっかり動かなくなったようだが、安心しろ。わらわへの完全屈服を認めた暁には、石化はしっかりと解いてやる。ところで勇者、一つ面白いことを教えてやろう。メデューサの目はまがまがしかっただろう。あれほどまじまじと見てしまったお前なら、もうメデューサの目がまぶたの裏に焼き付いて消えないんじゃないか？そう、面白いことというのはな、メデューサの目を思い出しただけで石化は進む。ふふ。しかし、まぶたの裏に焼き付くというのは比喩表現に過ぎない。つまり気のせいだ。メデューサの目を思い出しさえしなければ、石化がこれ以上進むことはない。ほら、ほら。メデューサのことは忘れろ。思い出すな。メデューサの目のことは考えないように心がけろ。ああ。わらわがこんなに助言をしてやったというのに。これでもう、お前の両腕と両足は使い物にならなくなった。そして、わらわにいくら犯されても、抵抗できなくなった。石化も成功したことだ。スライムでお前の動きを封じる必要もないだろう。どいていいぞ、スライム。これからじわじわと快楽漬けにしてやろう。実はこのスライムは面白い特技を持っていてな。人型のスライムゆえに、手先が妙に器用でな。そう、ちょうど期待して硬くなっているその乳首をいじめるのがめっぽう得意で、
わざとらしく、物足りない刺激を意地悪に続けてくるぞ。お前の弱い乳首に、ピンポイントに媚薬を染み込ませつつ、いけそうでいけない刺激をじわじわと与えてくれるだろう。スライムも、お前の乳首を責めたくてうずうずしているようだ。よし、やれ。ほら、スライムの指が、お前の両乳首をつまもうとしているぞ。しかもこの指は、自由に形状を変えることができる。たぷんとした柔らかい指で、優しく刺激したり、吸盤みたいにくっついて、チューチューと吸ったり、硬いイボでゾリゾリとこすったり、様々ないじめ方ができるようになっている。しかし、こいつは意地悪だぞ。強い刺激を与えることができるくせに、ずっと手加減した攻めで散らしてくる。媚薬をじわじわと染み込ませながら、じっくり感度を高めてきて、最後に思いっきり攻めてくる。さあ、始まるぞ。まずは柔らかい指で、乳首の周りをゆっくり撫でる。人肌の温かいスライムが、お前の乳輪だけを、ぬるりと撫でる。ぬるり、ぬるりと。スライムが粘液の轍を描きながら、乳輪の周りを、くる、くる、くる、くる。ただのじらしではないことには、もう気づいているんじゃないのか？じわっと、熱が染み込んでくる感じがするはずだ。それはスライムの体温ではない。媚薬が効き始めている証拠だ。乳首が、アルコールを飲んだ時のように、じわっと、激しく熱を持つ。体のポカポカとは違う、強烈な温度の上昇を感じるだろう。お前の乳首を媚薬で浸しながら、トロトロ、クチュクチュ、丁寧に散らしてくる。スライムの力だけでも、お前を狂わせることができるくらいだ。だがそれでは面白くないからな。わらわの持ちうるすべてを使い、圧倒的な力の差を見せて勇者に打ち勝つ。その方が気持ちがいい。とろー、じわー、くぷくぷー、くー、じわ、じわわわ。快感でぼーっとし始めると、催眠もより深くなる。もうお前の脳はすっかり媚薬漬けになっているから、放っておいても意識はますます朦朧としていくだろうが。なあ、今は乳首だけだが、この後、どこをどんな風に攻められてしまうんだろうな。実はもう一体、特別な魔物を残しているが、お前が欲しがっている快楽、わらわは知っているぞ。どんな魔物を召喚したら喜ぶのか、見抜いているからな。そろそろ、じらしているだけなのに気持ちいいと感じたりしてはいないだろうな。ん？だったらこのスライムが本気で攻めたら、 悶絶するほど気持ちいいかもしれないな。では、じらし方を少し変えよう。次は乳首への直接的な攻めだ。しかし刺激はあまり強くない。スライムのタプンタプンの柔らかい指で乳首を包んで、ズリ、ズリ、ズリと擦るだけだからな。ほらスライム、次だ。そう、乳輪ごと飲み込むようにタプン。ピリピリピリピリ。少し身をよじらせてしまう程度の物足りない快感だ。その代わり、媚薬の染み込むペースはさっきと段違い。どうだ？さっきよりも乳首に触れる面積が大きいから、媚薬はブワーッと染み込み、乳首が熱くなり、弱いはずの快感が脳に届くほど強烈に感じ、ピリピリピリピリ。ほほ。そう言っている間に、わらわの言う通りになっているように見えるが、少し身をよじらせてしまう程度の、とは言ったが、その反応を見る限り、この先の攻撃は耐えられないかもしれないな。だがその体、まだまだ媚薬を注入しても問題なさそうだ。限界寸前まで媚薬漬けにした後、お前が完全に屈服したと認めるまで、しっかりいじめてやるからな。ぬぷ、ぬぷ、くちゅ、くちゅ、じわわーっと、熱と快楽が染み渡る感覚。本番はまだ先なのに、ゾクゾクが止まらないな。媚薬の効き具合は個人差があるが、お前はかなり効きやすいようだ。最後の本気攻めでどんな情けない喘ぎ声を聞かせてくれるのか、楽しみで仕方がない。クチュクチュ、ヌプヌプ、スリスリスリ。軽くさすっているだけなのに、そんなに感じてはいけないぞ。ましてや、わらわの使い魔なんかにもてあそばれて、どんな顔をして故郷に帰るんだ。ま、お前はこれからわらわのしもべにしてやるつもりだから、返すつもりなどないが。そろそろいいだろう。最後は少し強い刺激を挟みながらじらしていくぞ。基本は最初のじらしと同じだ。乳輪の周りをくるくるとじらしながら、媚薬でじっくりと浮かしていく。ぬぷぬぷ、くるくる、じゅわーじゅわー。そして時折、ビリッと全身を駆け巡るような刺激を与えてやる。どう乳首を攻めるか知りたいか？事前に教えておいてやろう。一瞬だけ。ペロペロペロ。トロットロなスライムの指が、舐めるようにねっとりと撫でてくる。ポワポワ。脳が幸福で満ちるような、濃厚で刹那的な快楽。もっと欲しい、もっと欲しい。そんな渇望が脳から溢れて止まらなくなるような、激烈に気持ちいい指使い。だが一瞬だけだ。本格的な攻めは最後までお預け。今はあくまで、乳 首を焦らしながら媚薬を浸透させることが目的だからな。来る、来る、来る、来る。ああ、どんどん乳首が敏感になっていく。欲しいよな。一瞬だけでも強い刺激を味わいたいと思っていることを、わらわは見透かしているぞ。いいだろう。では行くぞ。ゼロと言ったら1秒間だけ攻めてやる。心の準備は良さそうだな。むしろ待ちきれないように見える。3、2、1、ゼロ。ペロペロペロ。終わりだ。またくるくるじらしに戻るからな。どうした？そんな切なそうにして。そうかそうか、魔王に向かって快楽を請うとはな。アマツさえ幼くて弱そうだと見くびっていた相手に、そこまでこうならやってやろう。あと一回だけだがな、本番のためにお預けにしたいのも山々だが、勇者が魔王にそこまでするのだから特別だぞ。感度を積み上げてきた乳首が、恥ずかしいくらい勃起した弱点が、熱く敏感になった性感帯が、可愛がられるように、しつけられるように、餌付けされるように、スライムに甘く撫でられる。3、2、1、0。ペロペロペロ、ペロ。はい。そしてまた物足りないくるくるじらしに逆戻り。くるくるくるくる。それじゃない、それじゃない。僕が欲しいのはもっと強烈ですごいやつなのに。もっと欲しい、もっと欲しい。本能が理性のフィルターを乗り越えて快楽を欲してキュンキュンしてる。ああ、もっと、もっと。よし、やめろ。もどかしさが頂点に達したところで、乳首じらしはこのくらいにしておいてやろう。媚薬漬けの乳首を思いっきり攻めてほしくて、頭がおかしくなりそうだよな。確かにお前の乳首は十分にじらしてあるが、しばらくはスライムに変わって別の魔物に攻めさせるとしよう。どうした？スライムに攻めて欲しかったのか？それは後でたっぷり味わわせてやる。強い刺激が欲しかったようだが、安心していいぞ。お前の望み通りにしてやる。こいつはスライムよりも数段きつい攻めをしてくるから、むしろ気をつけた方がいいかもしれないな。あれあれ、なんだかおどろおどろしい気配を感じるが、なんだろうな。この魔物の召喚は魔王であるわらわでも骨だった。見ろ、このまがまがしい姿。ぬめっとした光沢を放つ触手の塊。馬一頭くらいなら丸飲みできてしまうだろうな。この触手、戦闘においては魔王軍幹部に劣るが、もちろん得意分野はそれではない。ほら、この触手はお前の足よりも太い。こっちのはキュッと閉まった尻の穴でもスルスルと入ってしまうほど細いぞ。 細いものが束になったこの触手なんて、今の乳首に当てたら焦点してしまうかもな。ズリズリ、グポグポ、グチュグチュ。お前の敏感なところを同時に攻め、お前は駆け上がるように瞬く間に絶頂に達するだろう。この魔物は人間の性感帯をなぶるためだけに生み出された、わらわの支配欲の結晶。勇者に快楽地獄を味わわせたい。快感でとろけるお前の顔が見たい。絶頂が欲しいとわらわにせがんでくるようになるまでじっくりしつけて図に入りたい。わらわの悲願がようやく叶う。一体目の魔物がスライムではなくこの触手だったら、あるいは正気があったかもしれないな。しかしお前の体は乳首を中心に感度を何倍にも引き上げてある。四肢は石化し、身動きは取れそうにない。おい勇者、お前任されてしまいそうだというのに、どうしてそんなに快楽を欲しそうにゾクゾクしているんだ。ふっ、喜べ。この触手たちももう我慢できそうもないようだ。大量の細かい触手の束がそれぞれ別の意志を持っているかのようにうねうねしているぞ。まずは右側の乳首だけ攻めさせてやろう。
始めろ。
ぐちゅぐちゅ、チュプチュプ。すごい音を立てながらお前の右乳首を舐め回しているな。細い触手たちは指では届かないようなところさえ隅々まで刺激してくれる。無造作にじゅくじゅくと撫でるだけでなく、ほら、このように細い触手が輪っかを作り、チンプをシコシコするように、シコシコシコシコ、右側の突起を丁寧にしごく、シコシコシコシコ。そうだよな、そうだよな。ようやくしてくれた乳首攻めがいきなりこれだからな。右だけなのにそんなに気持ちいいか。こんなことこいつしかしてくれないぞ。人間界に戻ったらもうこんな快楽を味わえないぞ。
おいスライム、勇者の媚薬が切れる前に次の媚薬をくれてやれ。
今度は耳を丁寧に攻めながら脳に直接媚薬を送り込んでやろう。グップグップ、ヌポヌポ。スライムが耳をぬるっと撫でるたびに耳が熱くなり、じゅわじゅわ、だんだん熱が頭の奥の方へと伝播していく。そう、それが媚薬。でもまだ芯まで届いていない。届いた瞬間、再び感度が膨れ上がるように、弾けるように一気に上昇する。ただでさえ気持ちいい乳首攻めが、電撃が走るような、全身が宙に浮くような、脳が痺れるような快楽と幸福感を生み出す。お前は快感に打ち震えるだけでいい。喜ぶだけでいい。それ以外の思考はいらない。雑念も取り払ってやろう。ほら届くぞ。もうすぐ芯まで媚薬が染み込む。伝播する、侵食される。じわじわ、ドロドロ、ブワブワ。 ぷわぷわ。3、2、1、0。ほら、奥まで届いた。感度が一気に上昇する。
さあ、布石は打った。それでは一度目の絶頂を味わわせてやろう。右乳首はストップ。次は左だけ。30。片方だけの刺激でも十二分に気持ちいいが、絶頂に達するにはわずかに足りない。29。行くためには、両方同時に攻めてもらう必要がある。28。左乳首気持ちいい。乳首の隅々まで幸せになる。27。何の数字か気になるか？もう見当はついているだろう。これは絶頂カウントダウンだ。26。数字が小さくなるほど絶頂に近づく。お前の絶頂のタイミングさえも、わらわの手のひらの上だ。25。カウントダウンが終わると同時に、触手たちはお前の両方の乳首を思いっきりなぶる。24。片方だけでこの快感、この2倍も気持ちいいんだぞ。23。いや、2倍どころでは済まないかもしれないな。快感は合わさると増幅する。22。耳の快感も混ざると、快感はさらに強く、激しくなるだろう。21。知っているか？快感の種類が異なるほど、混ざった時に大きく増幅する。20。乳首と耳の快感は大きく異なる。つまり、混ざった時の増幅効果は著しい。19。快感と快感のブレンド。ブレンディッドオーガズムとも呼ばれる、わらわが知る中で最も気持ちがいい絶頂だ。18。乳首とチンポを同時に刺激すると気持ちいいように、耳と乳首もかなり衝撃的だぞ。17。しかも媚薬で感度は激烈に上がっている。脳が揺れるほどの絶頂を味わえるだろう。16。さあ、ここから一気に絶頂に向かうぞ。絶頂が迫り来る。両方の乳首がなぶられるまであと少しだ。15。乳首の先も、横も周りも。14。細かい触手が執拗に攻めてくる。13。ピリピリ、ヌプヌプ。左乳首が幸せだな。12。早く右乳首も同じようにいじめてほしい。11。もうすぐ、もうすぐ。ずっと欲しかった快楽がやってくる。10。来る。絶頂が押し寄せてくる。9。押し上げられるような絶頂の気配を感じる。8。体は絶頂を迎える準備ができている。7。身構えるな。受け入れろ。6。絶頂は静かに、確実に忍び寄ってきている。5。ほら、快感が高まり、もうすぐだとわかる。4。もう一本の触手の束が、右乳首を狙ってるぞ。3。合図はまだかと、虎視眈々と狙っている。2。左乳首と耳の快感が、右乳首の快感の波を待っている。1。3つが混ざって、
大きな絶頂の津波が襲いかかる。ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ。左乳首、耳、そして右乳首。快感と幸せが混ざり、乳首で、耳で、脳内で、ブワーッと弾ける。ビリビリビリビリ。媚薬に侵された脳と乳首は、普段の何倍もの快楽でいっぱいだ。シコシコ、ぐちゅぐちゅ、ゾクゾク。
よし、一旦やめてやれ。さあ、早速だが2回目の絶頂に備えよう。次は別の触手を使ってやる。ほら、これだ。ちょうどわらわの小指くらいの太さだな。でも長い。尻の穴に潜り、前立腺をトントンと叩くには十分すぎるほど細長い。細いから入れる時の痛みは全くない。ただし前立腺を撫でたりえぐったりする力はこの細さからは想像もつかないほど強く絶妙だ。ほーら、触手がお前の尻の穴を優しくこじ開けてしまったぞ。スルスルと奥へ奥へと潜り込んでいく。さあ、早速だが2回目の絶頂に備えよう。30。ああ、どうやら触手が前立腺の場所を突き止めたようだ。わらわの命令を待っている。ここをノックして勇者をよがらせてもいいかと待ちわびている。29。前立腺の感度も上がっているから楽しみだろう。ほら、もう前立腺を攻めてもいいぞ。触手の先でトントントントン。28。するとほら、チンポがビクンビクンと呼応する。なあ、前立腺の快感ってどんな感じなんだ。27。聞いたところによると、ブワーッと気持ちいいチンポとも、ピリピリーッと幸せになる乳首とも異なる快感らしいな。26。そう、言葉にするのなら、じゅわじゅわ、ぐわんぐわん。体の奥に、腰の芯に響くような鈍い快感。25。快感そのものは大きくないが、ついうっとりして延々と続けたくなるような依存性があると聞く。24。依存性というか、射精のように終わりがないからやめ時が見つからない。23。お前にも終わらない快楽地獄を味わわせてやってもいいが、わらわはそういうのは好かん。もっと明確に勇者に勝ったと思える快楽を与えたい。22。ほら、数字がどんどん小さくなっていくな。あの数字が聞こえたら、お前は前立腺で行くことができる。21。スライムがお前の脳に浸透させている媚薬によって、前立腺でも行きやすくなっているはずだ。20。もし行けなくても、行けそうだという感覚さえつかめたら十分。お前はこの快楽が忘れられなくなるだろう。19。わらわに屈服してくれさえすれば、またこのように前立腺をいじめてやってもいいぞ。もちろん、人間界には二度と返さないが。18。グッ
グッと前立腺を押されると何か込み上げてくるような感じがしてくる。リラックスして自然とその感覚に意識を向けろ。17、お前が絶頂に向かうんじゃない、絶頂がお前に迫ってきている。主導権は最初からわらわが握っているんだぞ。16、さあここから快感がみるみるお前を蝕んでいく。触手を出し入れしながら直腸と前立腺を一気に撫で回す。15、触手が腸内をゾリゾリこする。14、触手の先が前立腺をトントン叩く。13、こすられるのも気持ちいい。12、耳の中もトロトロで幸せ。11、知っているか？このゾリゾリ、直腸の刺激も異なる快感らしい。10、快感が混ざる、ぐちゃぐちゃに混ざる。9、前立腺、トントントントン。8、直腸ゾリゾリ。7、両耳、グポグポ。6、混ざり、反応し合い、膨れ上がる。5、ぶつかり、交わり、弾けて広がる。4、快感が全身に伝播する。3、絶頂が全身を飲み込まんばかりに押し寄せる。2、さあ、絶頂はもう目の前。1、前立腺、直腸、耳の快感がごちゃ混ぜになって、混ざり合った快感が全身に、ほら、駆け巡る。0、いけ。媚薬漬けの体に強烈な快感が襲いかかる。ぐわんと心地いい浮遊感に包まれる。ドバーッと、染み広がるような快感に酔いしれる。ぶわ、ぶわわ、じゅわわわ。前立腺の絶頂はより深く、重い。混ざった快感は、陶酔するほど体の奥深くまで染みるようだな。さあ、今の絶頂の余韻も終わらないうちに、最後にもう一度、とびきり大きな絶頂を与えてやる。そう、次は今のに、乳首攻めを追加する。30、尻に入れた触手はそのまま前立腺を優しく叩き、直腸を丁寧に撫で回す。29、これだけでも十分な刺激のはずだが、いやらしい音を立ててうごめくこの触手で、そんなに両方の乳首をぐちぐちといじめてほしいのか。28、しかしお前は両乳首と耳を同時に攻めただけで絶頂してしまう雑魚勇者。乳首を追加した瞬間に行ってしまうかもしれないな。27、そうだ、いいことを思いついた。今からお前にカウントダウンが終わるまでいけない魔法をかけてやろう。26、これで同時攻めをしてもお前は絶頂することができなくなった。25、前立腺だけでも乳首だけでもいけてしまう雑魚勇者のための魔法だ。24、しかしこの魔法には大きな問題があってな。あの数字まで絶頂できない代わりに、あの数字をわらわが口にした瞬間。23、 ドバドバドバ、蓄積されていた絶頂が一気にお前を快楽漬けにする。22では乳首攻めを追加してやろう。覚悟した方がいいぞ。魔法のせいで絶頂はできないが、乳首攻めが混ざるとその快感はもはや暴力的。21、ほらほら、複雑にうごめく触手の束がぷくっと膨らんだお前の両乳首を食べてしまったぞ。20、ぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅ、大きな快楽がビリリリッとお前を襲っているだろうが、そうだな、いけないな。19、いくら気持ちよくても絶頂はそれ以上近づいてきてくれない。わらわが合図を出すまで待っているんだ。18、こんな感覚は初めてだろう。この気持ちよさなら普通矢のような速度で絶頂に向かうだろうに。17、しかしわらわは快感や絶頂さえも滑る魔王。あらゆる快感を混ぜて襲いながら絶頂をお預けにするくらい造作もない。16、お耳トロトロ、前立腺じわじわ、乳首ピリピリ。ここから一気に絶頂が近づく。感度も徐々に増していく。15、ほら、触手の攻め方が変わったぞ。14、コリコリコリコリ、素早く前立腺を可愛がり始めた。13、腰中にグワングワン快感が染み渡るだろう。12、ぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅ、乳首も絶え間なく舐め回される。11、快感が混ざりつながり肥大する。10、おや、退屈そうにしていたスライムがついにしびれを切らしたようだ。9、媚薬はもう十分染み込んだと判断したようだな。8、あれあれ、スライムの指がまるで小さなオナホールのように変形したぞ。7、どうやら乳首全体をヌプヌプといじめられるようになっているらしい。中には無数のイボイボがあるようだ。6、ほら、スライムが触手を一本だけどかし、左側の乳首を食べようとしているようだぞ。5、ほら、来るぞ。パクン。グポグポグポグポ。高速で動く乳首オナホの味はどうだ？乳首の先端も側面も乳輪もとろけるように気持ちいいな。4、おやおやおや、触手も負けじと別の触手を伸ばしてきたが、触手の先にブラシのような毛が生えているようだが。3、ああ、これはどうなっても知らないぞ。ブラシの触手が右乳首に襲いかかる。ゴシゴシゴシゴシ、悶絶するような強い刺激、気持ちよすぎて体が反り返ってしまうだろう。2、混ざり合う異なる快感が大量に混ざって尋常じゃない快楽へと生まれ変わる。絶頂を封じる強固な積力が巨大な絶頂の反動を溜め込んでいく。1、コリコリコリコリ、前立腺を素早く撫でる深い気持ちよさ。ヌプヌプヌプヌプ、乳首オナホの甘くてとろけそうな快感。 ゴシゴシゴシゴシ、触手ブラシの容赦ない本気攻め。グポグポグポグポ、耳を優しく溶かすような心地よさ。混ざり膨れて積み上がった快感がググググググッと咳力を強引に押し返す。絶頂を封印する魔法が解けたら、ドバドバドバ、はぜるようにはじけるように、ダムが決壊するようにパンパンに膨れ上がった絶頂を解放する。さあ解くぞ、魔法を解くぞ。3、2、1、0。いけいけいけ、もっと深く。耳、乳首、前立腺、掛け合わされた快楽が膨らんで押し寄せる。ドバドバドバ、ジャワジャワ、深い絶頂が続く。蓄積された絶頂は重く長い。じわざわわ、ピリピリ、脳の奥まで絶頂が染み渡っていく。快楽に落ちる、負ける。しかし媚薬に侵された脳はもう絶頂することしかできない。快楽に全てが塗り替えられて、
勇者、乳首と前立腺で何回も生かされて、ずいぶんぐったりしているな。そうだよな。言葉で表現できる範囲を優に超えていただろう。ところで勇者、深い絶頂を何度もさせられてはいるが、もしかしたらお前はどこか満たされないような虚しさに襲われているかもしれない。あんなに快楽を味わわされたというのに、なぜか欲望が収まらない。そんな物足りなさを感じているように見える。お前が何を欲しているのか、わらわが言い当ててやろうか。射精だろう。ビクンビクンと跳ねてはいたものの、一度たりともいじめてもらえなかった。切ないチンポ。我慢汁をダラダラと垂らし、ずーっと待てをさせられていた我慢限界の勇者チンポ。わらわがお口で抜いてあげようか。お前が懇願するのなら、勇者であるお前のお願いを聞いてやるのもやぶさかではない。返事はどうした？ま、それもそうか。魔王のお口の中にたっくさん溜め込んだ精液を吐き出すなど、勇者として、いや人としてあってはならないことだ。だからわらわは有無を言わせずフェラチオで行かせてやることにする。これほど蹂躙され続けたんだ、射精くらいは我慢してみせろ。最後のチャンスだ。射精はわらわへの完全なる屈服を意味するぞ。だがその前に、お前の石化を一部だけ解除してやろう。解除するのはお前の利き手だ。なーに、ハンデなどではない。むしろその逆だ。こんな媚薬漬けの状態で石化を解除されたら、その手は言うことなど聞かないだろうな。
お前の手はまるで別の意志を持ったかのように刺激が欲しい場所へと伸びることだろう。言っただろう。わらわはお前の情けないところが見たいとな。3、2、1。これでお前の利き手は自由に動く。では、魔王様のお口攻め、始めるぞ。ほら、スライム。耳攻めはやめず、こいつに媚薬を注ぎ続けろ。結局男は、チンプを攻められるのが、大好きなのだろう。たとえ相手が魔王であっても、チンプが気持ちいいなら、幸せなのだろう。ほら、触手による乳首攻めも再開だ。耳とチンポと両乳首、あと一箇所いじめてほしい場所があるよな。ほら、また触手がお前の尻の穴をほじくって、前立腺を優しく叩き始めたぞ。そんな情けない声を出して欲しいとこ全部気持ちいいな。欲しかった快感が全て混ぜ合わされて、さらに大きな快感に襲われているはずだ。そうだ、もう一度絶頂を封印する魔法をかけてやろう。これでいくら気持ちよくても射精できなくなったぞ。まるで精液が尿道でせき止められているかのような、どうだ、こんなに気持ちいいなら、一生このままでもいいんじゃないか。男は言ったら終わりなんだろう。だったら、この魔法は解かない方が幸せか。チンポと耳と乳首と前立腺、すべて同時に攻められたら、どれほどすごい射精をさせられてしまうんだろうな。上すい
性と射精は行く感覚が大きく異なると聞くが、あえて比べるとしたら、これからする射精はきっと今までで一番気持ちいいんだろう。さっきよりブレンドする快感が一つ増えているからな。混ざった分だけ気持ちよくなるんだからな。行きたいか？なんだ？行けないのがそんなに苦しいか？しかし、行けないのはいいことだと思うぞ。だって、魔王であるわらわに生かされたら負けだからな。いけない魔法はむしろお前のためのハンデなんだぞ。あるいはハンデなんておせっかいだったか。勇者のくせに敗北を望むか。ならば、わらわにお願いしてみろ。負けさせてください。魔王ルゼア様の奴隷になるので。負けさせてください、とな。ほら、口にしろ。素直に負けたいと言え。負けさせてください。そう言うだけで最高に気持ちいい射精ができるんだぞ。ほら、言ってしまえ。仲間を裏切り、目の前の快楽に手を伸ばしてしまう失格勇者よ。わらわへの屈服を意味するが、ほら、言え、言っちゃえ。よし、いいだろう。約束通り魔法を解いてやるが、魔法を解いた瞬間にお前は射精してしまうだろう。あっさり生かされてしまうのはお前も嫌なはずだ。だから10からカウントダウンをして、射精感を段階的に高めさせてやろう。ギリギリの状態楽しませてやる。では行くぞ。数字が一つ小さくなるたびに、精液がググッと上に運ばれる。10、ほんの少し精液が昇る。9、ほら、乳首も前立腺も攻められっぱなしのまま、じわじわと射精感が増す。8、ギリギリの気持ちよさ、やみつきになりそうか。いろんな快楽が混ざって頭がおかしくなりそうだな。7、8、 もう少しだぞ。六。そんなに感じてしまって。五。あのくらいが、一番気持ちいいんだろう。四。ここからきつさと気持ちよさがごちゃ混ぜになる。3。行きたい。苦しい。でも苦しいのが気持ちいい。2。速度が上がった。1。これ出せ出せ出せ。0。止まらない。なんて量だ。おい、いくらなんでも大変だよ。まあ、ゆるそうではないか。
ああ、魔王のお口に精液を出してしまったな。
小さくて弱そうだと見くびった相手のフェラチオで、みっともなく敗北射精してしまったな。
わらわの勝ちだ。ザコ、ザーコ。
完全屈服させたことで、勇者は脅威ではなくなった。戦う意志を失い、快楽に溺れた雑魚勇者。とんでもない量の精液だったぞ。わらわの口では受け止めきれないほどだった。しかし、下僕の粗相を許してやるのが主人というものだ。反論しないのを見たところ、もう繊維は欠片も残っていないと見た。なら、もう魔法は解いてしまっても良さそうだ。では、お前にかけていた魔法や石化をすべて解除してやろう。これからわらわが数字を数える。数字が小さくなるほど、意識は覚醒し、自分の意志で体を動かせるようになる。では行くぞ。10。頭のもやが晴れ始め、失っていた自我が少しずつ帰ってくる。9。体の端から石化が溶き始め、体の感覚が戻ってくる。8。抜けていた力が戻ってきて、指や足先が動かせるようになる。7。もやがさらに晴れていき、奪われていた思考が帰ってくる。6。腕や足首が自由に動かせるようになる。5。脱力感が完全に消える。体はほとんど普通の状態。4。思考のよどみが消え失せて、意識がはっきりとしてくる。3。自由に思考できるようになる。2。まどろみから完全に抜け出す。1。思考や感覚はほとんど元通り。0。ほら、魔法は完全に解けたぞ。具合はどうだ？あくまで勇者だからと念のため警戒はしていたが、 その心配はなかったらしい。戦意は失ったまま、魔王であるわらわに何の敵意も示さないとは、勇者失格だな。しかし喜べ。お前が望むのなら、またあの快楽の沼に引きずり込んでやっても構わない。そうだ。お前がわらわに忠実である限り、何度だって餌を与えてやろう。お利口だ。ついさっきまで刃を向けていたとは思えない従順さだな。
ああ、いい子にしていれば、ちゃんとしつけてやるからな。